代表質問。2月12日、13日に各会派の代表7名が予算編成方針について質問しました。その一部要旨をお知らせします。
まず、区長の予算編成方針の要旨をお伝えします。区政運営の基本的考え方、常に先手を打って、現下の大変厳しく多難な時代は、おそらく2、3年続くであろうと思っております。常に数年先の状況を見据えるとともに、最悪の事態を想定し、いざという時にどのように対応するかを考えておくことが肝要であります。私は常に先手を打つ区政経営に努め、多難な時代を乗り切っていく所存でございます。基本方針、杉並改革で明日を開く予算。平成22年度予算は、区長就任以来進めてまいりました杉並改革で積み上げてきた成果の上に、これまで強固に固めてきた区民生活の安全安心をさらに固めつつ、次の世代に生の遺産を残していくという志を立て、杉並区の繁栄のために夢を持って一歩を踏み出す杉並改革で明日を開く予算と位置づけます。主な施策の概要。今年度の施策は大きく3つの柱に大別されます。その第一の柱は、足元を固めて明日を開く施策で、すなわち、これまでに引き続きまして、区民生活の足元の安全安心をさらに強固に固めていく施策でございます。第2の柱は、人づくり、まちづくりで明日を開く施策で、すなわち、杉並らしいまちづくりと教育立区に向け、この間、植えてきた施策の種が芽吹き、明日の杉並に向かって花開いていく施策であります。そして、第3の柱は、100年の計で明日を開く施策で、将来の杉並の繁栄への道筋を形作る100年の計の施策でございます。
では、代表質問の一部要旨をお伝えします。地域主権をリードする杉並らしい改革を。質問者は、杉並区議会公明党渡辺不二雄。区財政の厳しさは、区民の生活の厳しさの表れです。区民の生活を守るセーフティーネットをしっかりと確保する責務があると考えますが、いかがですか？
お答えします。安全安心のセーフティーネットを張ることが何よりものスタートです。基礎的自治体の最大の任務と考えています。
プレミアム付き波助商品券は、おおむね好評でありました。その効果と施策の評価は？
お答えします。新たな消費額として3億3000万円以上の需要を生み出しており、区内消費の拡大と地域経済の活性化に寄与しました。
長寿応援ポイント事業は、我が会派の主張でもあり、高齢者の生きがいと健康を増進する施策として、全国初の取り組み。認知度向上策は？
お答えします。ポイントに登録した活動が、どこでどのように行われているのかを一覧にした冊子を、年度内に作成します。身近な地域で、ウォーキングや健康体操などの活動に気軽に参加できるようにお知らせしていきたいと思います。
救急情報キットは、我が会派の提案通り、災害弱者のための一助として実施に踏み切ることになりました。活用について、どのように考えていますか？
お答えします。高齢者等の災害時要援護者の医療情報や、災害時支援情報をキットに入れ、冷蔵庫に保管してもらい、支援に役立てていきます。関係機関と協議し、7月を目途に実施したいと思います。
再要望した子宮頸がんワクチン公費助成を行うことの決断に至った経緯を伺います。
お答えします。区民の生命を守るという区の最大の責務を速やかに果たすために、全額助成の実施を決定しました。
町の景観や利便性は その地域の一つのブランドであるとも言えます。そのことを意識した街づくりの整備事業を進めていくべきです。
お答えします。地域ごとに歴史や土地利用、駅、道路、自然などの特性に基づいて景観まちづくりの方向性を定めています。
今後小中一貫校の内容の充実を図りながら、どのように地域と協働する学校づくりを進めていくのですか。
お答えします。いい学校を作るという姿勢で話し合いを重ね、地域の納得と共感を大切にしながら計画案づくりに努めてきました。義務教育9年間の教育活動を通して、子ども・保護者・地域の関係がこれまで以上に深まり、子どもたちの健やかな成長につながることを期待します。
減税基金条例については、減税の在り方、基金運用の基本方針の決定等、議会や区民の意思を十分に吸い上げ、誠実に反映する体制を作るべきです。
お答えします。基本方針、基金管理方針の策定にあたっては、議会や区民の意見を十分に踏まえ、反映していきます。
平成20年に杉並100年の計として、杉並区景観条例を制定し、まちづくり条例の改正を行いました。100年に及ぶまちづくりに向けたビジョンについて伺います。
お答えします。住宅公園都市といった将来都市像を検討していきたいと思います。
健全な財政運営を望む。質問者は自由民主党杉並区議団、花志敏郎。和田堀公園の整備が区民の利用にとってどのようなものになるのですか。その概要は。
お答えします。東京都は緑のレクリエーションゾーンとして整備を計画していると聞いています。区としては400メートルトラックを有する陸上競技場が実現できるように都と協議を進めます。
新しいコミュニティバス路線の検討について、都バスの廃止も含め今後どのように進めていくのですか。
お答えします。運転の試行による調査、料金体系、採算性、小型車両の導入検討など多くの課題があります。今後整備が進む整備山グランド周辺地区なども視野に入れ、引き続き調査検討していきます。
特別養護老人ホームの入所待機者の現状は、また今後の高齢化の進展見込みと施設整備の見通しと考えは。
お答えします。入所待機者は22年1月末現在で1749名、5年後には高齢化率で 1.96% 増加すると推計しています。25年度までに300床を整備するとともに、入所型の施設についても整備を進めていきたいと思います。
地域医療問題に対する区の見解と今後の取り組みは。
地域医療を担う医師会代表などで構成された検討委員会に、杉並区における地域医療提供体制の充実に向けた内容の報告書を的確にまとめていただきました。さらに地域医療体制の充実の具体化に向けて検討を進めていきます。
子ども手当が支給される中で子育て応援券を続ける意義は。なぜプレミアムをつけることにしたのですか。
お答えします。子育て応援券は子育てを応援する地域づくりを目指す事業です。その意義は子ども手当導入後も十分に踏まえることが必要です。プレミアムについては子ども手当の導入による増収分のうちから無理なく支出できる金額の割合を考慮しました。
私立幼稚園での長時間預かり保育に区の補助制度を創設しますが、実施園の見通しはどうなっているのですか。
お答えします。5つの園から来年度からの実施を検討したいと回答をいただきました。現在各園と協議を行っています。
波助商品券の21年度の取り組みはどのような実績でどう総括しているのですか。
お答えします。本年1月末現在の換金状況は およそ8億8000万円余で、そのうち個展利用がおよそ 65% となっています。区内消費の拡大と地域経済の活性化に寄与したことに加え、商店・商店会の力を引き出すことができたと考えています。
減税自治体構想について、区政を語る会や新年会、区民の集いなどで区民の声を聞き、その声をどのように感じているのですか。
お答えします。非常に多くの方から構想の意義に共感する意見を伺うことができ、実現に向け意を強くしています。この構想を通して、区民が税や自治の在り方に関心を持ち、議論が生まれたこと自体にも大きな意義があったと感じています。
区の将来像を明示して、ばらまき型ではない責任ある区政を。質問者は、杉並自民議員クラブ藤本直也。予算編成にあたり、ゼロベースで歳出の見直しを図った判断基準は何ですか。
お答えします。各部への枠配当をやめ、全事業について必要性を問い、見直しを図るように指示しました。
区民税の恒久減税により低負担を目指すとしていますが、減税自治体構想は区民負担の軽減に直結して確約されるものではないのでは。
お答えします。積立金を積み立てながら将来への蓄えをしていくという精神が広がってくれば、手数料負担金等に考えが反映していくものと考えています。
幸福市の地域社会はどのようなものと考えているのですか。
お答えします。自助、共助、公助のバランスの取れた社会が本当の意味での幸福市社会であると考えます。
コミュニティバスの新路線について来年度はどのような検討を行うのですか。
お答えします。採算性小型車両の導入の検討などの課題を、今後整備予定の整備山グランド周辺地域も視野に入れ検討します。
都市計画道路の区施行の3つの優先整備路線、補助227号線等について進捗状況と、27年度までに着手できなかった場合の次期計画での取り扱いは。
お答えします。第3次事業化計画の進捗状況を踏まえ、次期計画の中で検討します。理解をいただけるように丁寧に進めます。
ザ・高円寺の開館により、高円寺駅周辺の一部の店では賑わいを取り戻しつつあると聞きました。経済効果という指標を客観的数値として調査し、産業施策につなげるべきでは。
お答えします。経済効果は重要な視点であります。高円寺で地域活性化調査を予定しており、これを通じて指標も考えてみたいと思います。
生活保護の現状と課題をどう捉え、今後の制度設計はどうあるべきと考えますか。制度改善に向けて国に対してどう働きかけていくのですか。
お答えします。区の生活保護人員は平成21年12月末時点6363名で、前年同月比586名増加し、今後もこの傾向は続くものと考えられます。最後のセーフティーネットとして、制度の確実な運用と自立に向けた仕組みづくりの推進が重要です。国に受付窓口をハローワークに一本化するよう求め、また居住地不定者にかかる扶助費について全額国負担とすることを働きかけていくことが必要です。
国が定めた生活保護費の基準以上に、区ではこれまで法外援護という制度で独自に支給を上乗せしてきました。国の基準は最低限の生活保障の設定であり、上乗せだけでは制度の改善にはつながらず、見直しに着手すべきです。
お答えします。国の低所得者政策の進展を総合的に勘案した上で、今後必要な見直しを進めます。
特別養護老人ホーム整備に関しては、多床室を増やすなどの工夫を講じ、 入所待機者を減らす努力をすべきです。
お答えします。新たに整備する施設は一部に多焼室を設置し、低所得者でも入所しやすくします。ケアの質を確保しながら多くの定員を確保することができるように整備していきたいと思います。